皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月15日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は戦闘に勝って戦争に負けるという話です。今のイスラエルの様子を見ておりますと、まさに戦闘に勝って戦争に負けるの典型ですね。基本的にですね、ネタニヤフまた人変わりましたよね。ガザとの戦い、ガザのハマスとの戦いですね、10月7日以降なんかまた別人が出てきてますよね。目元を見てるとよくわかりますけども、ずっと物静かな感じで、あれは CG かなんかで作ってんのかな、よくわかんないけども。でもネタニヤフっていうのは2020年の8月にトランプと一緒に、アブラハム合意をした人ですよね。だからネタニヤフは、その中東和平に合意をしてるわけですよね。だから彼が主導して今イスラエルをどんどん戦闘に駆り立てて、そしてイスラエルが地獄に落ちていくというのは、ネタニヤフがシオニストを背中に担いで自らカサンドラクロスの機関車を爆走させて、もろとも谷底に落とすという、こういう作戦ですよね。別に戦争というよりも、ネタニヤフ自身はアブラハム合意、すなわちイスラム、キリスト、ユダヤの和解に賛成してるわけですから、これを要するにその、反対するやつらを背中に担いでね、地獄に落としてるわけですね。アブラハム合意ですから、中東だとまず一番初めはサウジと UAE でしたかね。サウジ UAE、 これがイスラム教ですよね。でキリスト教はトランプ で一応ユダヤ教がネタニヤフだと。もちろんその正統派ユダヤ教徒はですね、これとんでもない話だと、イスラエルなんかですね、イスラエルという国はユダヤじゃないとはっきり言いますけども、まあ一応表の形としてはですね、イスラエルという国家をユダヤの、国家にすると、だからシオニストを排除したいユダヤの国家にするということなんでしょうね。それがだからネタニヤフがまさに合意したから、アブラハム合意になったわけで、ということは今のシオニストは完全に排除されるわけですよね。だからそのシオニストを担いでですね、地獄に落ちていくと。で、だから上手に負けるわけですよね。これがだから戦闘に勝って戦争に負けるというやり方なんでしょうね。で、ハマスの方はあれつるんでましたからね。ハマスが全てじゃないんですけども、ネタニヤフとつるんでやってたわけですね、このマッチポンプを。だからこれも滅ぼさなきゃいけないし、いろいろ手は込んでるわけですよ。だから最終的にはイスラエルのシオニストも滅ぼさなきゃいけませんからね、かなり手は込んでて、まだもうちょっとあるんでしょうけども、いずれにいたしましても、戦争というよりももうオペレーションなんじゃないですかね。で、ウクライナのこと見ても、その殺せ殺せという国民はやっぱり死ぬことになってんだっていうことですよね。ロシア人殺せ殺せって言ってたウクライナの人たちはやっぱ鉄砲を持って前線行って、で死にましたわね。それからロシア人なんか殺せ殺せって言ってる世界の傭兵連中もウクライナに行って死にましたね。その前だったアフガニスタンに行っても死にましたね。だからやっぱりこう何を勘違いしてかですね、こうよその国民とかよその宗教の人を殺せ殺せって言ってる人は、今回その人が死ぬ運命になってんだと思うんですね。はい、だからやっぱりそれはもちろん、そうでない人たちも多くの犠牲なんですよ。だから大変なんですよ。そうでない人たちは多くの犠牲になるんですが、少なくとも言ってる人たちは死ぬ運命になってて、その死ぬチャンスを与えられて、死んでいくという、それが今回の一つの冷酷な現実なんじゃないかと思うんですね。で、そうやってとにかく死ぬ者が死ぬと、あとは平和共存ですよね。シオニストもいなくなり、そして、イスラムの方のね、とんでもない回避派もいなくなって、それで平和共存と。だから最後はそのハルマゲドンになると、こうやって決着するように今動いてるんだろうと思うんですね。で、ですからこの まあ何て言うんでしょうかね、この芝居っちゃ芝居なんですけども、まあ今回のいわゆる軍事作戦っていうのはおとり捜査でありますから、おとり作戦でありますから、まあ本当になかなか二度と見ることのできないようなもののような感じがするんですよね。でこのやっぱりおとりって言いますか、まあ八百長ですよね。八百長っていうのはその圧勝は狙わないわけですね。ほんのわずかの僅差で勝つっていうところを狙っていくわけですよね。だから例えばまあトランプもですね、今までこういろいろ動かしてきましたよね。特にこの、3年間ぐらい、まあ2年半ぐらいですか、あれがバイデンから離れてね、ああもう3年になりますかね、いや11月だったもん選挙な、もう3年になりますな、でバイデンから離れて一旦亡命政権みたいな形になりますけども、そこからこうまあひっくり返していくわけですけども、その姿っていうのはなんかギリギリのところを狙ってますよね。ギリギリのラインをね、負けるかどうかあわやってるところで最後勝つっていうか、10個最後回って9つ負けて最後の1つで勝つみたいな、そういうところを狙ってますよね。ああいうところは何て言いますか、その作戦なんだなと思うところなんですよね。圧勝するとですね、なんかいかにもイカ様のように見えるんですけども、ハラハラさせておいて諦めたところで最後にこうかろうじて1本のこのまあ麦の、藁でつながるというような感じね、まあああいうのがこうある種あの人たちのこうやり方なんでしょうけどね、面白いなと思ってこう見てるんですけども、でもこの戦闘に勝って戦争に負けるというのは実はこう今だけのことではなくて、今のこのイスラエルのことだけではなくて、まあ、あらゆることに共通してるわけでありますね。世の中やっぱり見ててもですね、とにかく目の前のことで勝ち負け考えてて人生全体がうまくいってない人って本当に多いですよね。なんかしょうもないことでですね、勝った負けた言っててですね、人生全体見てると全然うまくいってないっていう人実はすごく多いんですよね。別にその負けるのも別に戦闘に負けてこの場で負けたっていいから、後から大きく取り戻せばいいわけで、なんかこのいつもこう瀬戸際で戦ってて結果的にうまくいってないっていうのはよくありますよね。商売なんかもそうですよね。やっぱりその小さなことにこだわっててその物事を進めないと大きなところでその商売を逃がすってことよくありますね。だからやっぱりこう懐深く仕事をしていかないとですね、大きな仕事ってのは取れないんじゃないですか。今の状況を見てるとですね、まあ例えば金融なんかでもですね、毎日こう切り合いをやってる感じですよね。FRB はもう利上げをしないのか言ってますけど、そんなことはないわね、まだ利上げするでしょうがな。で最後トランプ出てきちゃうわけですから、そしたら一貫の終わりですよね一貫の終わりなんだから、まだ千秋楽はこれからですよね。だから今そんな慌ててですね、勝った負けたなんかやってる必要ないわけで、早く逃げちゃえばいいわけですね。はっきり言ってそんなところからは、要するに戦いたい勝ちと負けと逃げとあるわけですね。今逃げる時ですよね。そんなあんた最後まで切り合いやっとったらですね、最後の大津波に全部飲まれちゃいますから、全部売っちゃっちゃって逃げればいいわけですよね。どうもなんかそのあたりがですね、何やってんだろうなと思ってこう若い人たち見てるところなんですね。でまあその細かい算段してですね、こう相場判ですけども、よく言われるようにこう細かくやるとですね、9勝1敗でその最後の1敗で全部吹き飛ばして借金だけ残るとよく言われるんですね。そういう人本当なんか多いですよね。でやっぱこう戦争と戦闘っていうのは大きな目標を手に入れられるかどうかっていう、そのポイントにかかってですね、大きな目標を手に入れるための道筋がちゃんと欠けてるかどうかということなんですね。欠けてないとやっぱ目の前でですね、この勝った負けたでやってて、そのうち全然道が逸れてってしまうんですね。だからこうやっぱり視野を広く持ってないと戦争に勝つと申しますか、大きなところの本当の安定平安というものは来ないわけですね。だからやっぱりこう、未来を見通すというんでしょうかね、将来自分たちがどうなっていたいのか、どこに立っていたいのか、何をしたいのかという大きな目標をまず考えて、そこに向けて時間と金も使って、もちろん人手も使っていくわけなんで、そうすると細かいことというのは別にそこで負けてもいいわけですね。もう変な勝負は降りちゃえばいいわけだし、そんなくだらないですね、金負けの勝負なんか降りちゃえばいいわけの話でね、 損する前に降りちゃえばいいわけね。で損しちゃったらもうすぐ諦めて降りちゃえばいいわけね。で後から取り返せばいいわけで、だからまあそういうふうに考えてくると、うーん、先々のことを見通していかないと今やどうにもならない時代が来たということは間違いないんですね。よく言われる日本のこの首相官邸ってですね、20分先のことで追われてるって言うんですね。まあそれは昭和の時代はともかく平成に入ってからだと思いますけども、まあ、とにかくその将来の見通しなんかないわけですね。見てはわかりますけども、まあ基本的にこうアメリカの属国であることが最大の国益なんて言っちゃいましたから、あの湾岸戦争以降じゃないですか、はっきり言って。湾岸戦争でほら、中東行けと言われたあの辺りが本当の始まりじゃないかと思うんですね。だからもっとずっと前ですよね、平成のうんと初めですよね。あの辺りからアメリカの言うこと聞いて何かやったらいいんだということですから、もう勝ちも負けも全部なんかないように気がするんですね。でその時間軸っていうのを自分で考えて設定するんじゃなくて、アメリカのご機嫌とってアメリカに覚えを入れた気を持ってたっとしとするということになっちゃったんで、だからそのまあ何て言いますかね、本当の意味で日本の統治はやってないんじゃないかと思うんですね。あの間接統治のもとにあって、その駒使いみたいなことをやってたってことなんじゃないですか。ですからそのまあそういうなんか自分たちで、ね、覚えめりたくやろうと思ってて、それにいろんな障害物が発生しますよね。例えば誰かのスキャンダルが出たとか、急になんか他の国がこう言ってきたとか、あるいはなんか反乱が起きたとかね、政治的なね。でそういうのがやっぱり官邸の一番忙しい仕事で、だからなんかこう世界情勢云々で自分で考えて手を打つというよりも、なんかこう、まあ、その場すにのぎでですね、まあ、言ってみればこう社長っていうかこう支配人っていう感じですかね。とりあえず雇われ支配人で自分の管轄範囲がちゃんと動いてるかどうかだけ一生懸命やってたって、まあその程度なんじゃないかと思うんですね、こう見ててね。だからこう結果的にこう見てみるとですね、いやアメリカボロ負けしたわけですね。まあある、まあ論文ネットに上げておきましたけども、米軍が一番強かったのは近年ね、湾岸戦争の頃だったって言うんですよ。確かにそうかもしれませんね。91年ですか、湾岸戦争の頃が一番強かったんだと。あそこからもうダメなんだと。だからまあ逆に言うと、そのアメリカ軍がどんどん弱くなっていく様子っていうのははっきり自覚していたんでしょうかね。アメリカ軍弱くなってからどうするかっていうふうに考えて行動してたら全く見えないんですよね。アメリカはやんのやんのいろんなこと言ってきますから、まあ、そのお囃子に乗ってですね、要するに地方って申しますか、お囃子の方が先にこうね、いろんな曲を打ってくるわけね。だから巻いての方はですね、その曲に合わせて回んなきゃいけないわけで、前に合わせてお囃子が鳴るんじゃなくて、お囃子がまずね、どんどこどんどこ鳴っちゃったんでですね、表も取り替えてですね、でどんどんどんどん衣装も取り替えて、装束も取り替えてね、踊らなきゃならなかったというのが平成の政治なんじゃないんですか、はっきり言って。でコロナで全部終わっちゃったっていうかね、まあコロナ明けもまあ常に終わっていくんですけども、お囃子が止まっちゃったんで、いやだから自分でお歌い歌いながら姉妹はええんだけど、そんなことはできないんだと歌いも歌えないし、でだからその姉妹だってですね、こうね、曲言ってもらわなきゃその姉妹もできないというと、そのどうしてか分かんないって、今それがその永田翔の姿なんじゃないですか。でやっぱりこの笹川陽平さんどこ行っちゃったんだろうね。笹川陽平氏ですよ、次の首相を決めていたのはずっとね。で彼が出てこないわけですよ。まあいるんでしょうけどもね、出てこないわね。そうするとまあ次の首相決まんないじゃないですか。まあ岸田まで決めてあったじゃないの、岸田まで。でその次決まんないから、全然こう自民党の中ってですね、その次のリーダーいないから、大混乱に次ぐ大混乱で、地方まで混乱してきますから、どんどん選挙負けますよね、それはね。保守党ですか、なんか生まれましたよね。だからまたあれも自民党割るわけで、で維新の会にも流れるし、どんどんどんどん自民党も割れていくわけですね。そうすると目の前の選挙の勝った負けたら一生懸命やってますですね。まあなんていうか、この間のね、法務副大臣みたいにこう買収じゃないかみたいな話も出てきちゃうしね。でやっぱりなんて言いますか、その何をしたいかですよね。そのあんたはその政治を志すのもいいんだけども、政治を志すっていうこととバッジをつけることと同じじゃないですからね特に日本は昔から全然関係ないですからね。バッジはバッジ屋の世界ですよね、はっきり言って。別にそれだけは政治ってわけじゃ全然ないわけで、だから戦争に勝とうと思えば 日本がこの世界の中でしっかり動していこうと思えばですね、バチ屋になることだけが道ってわけでは全くないですよね。だからこう選挙云々なんかもですね、まあそれはそういうゲームをやってるわけでね、でそれでだからどうこうってわけでもないし、もし選挙で選んだ立派な人が出てきてね、日本が立派になるならですね、明治23年の帝国議会会員以来ですね、日本はですねもう月にですね一つ別の国作るぐらい立派な国になってるはずなんですよね。こんな議会がそんな素晴らしいものならですよ、明治憲法で明治23年に帝国議会を会員して以来ですね、もう100年以上経ってるわけでしょ。あれとっくの昔日本なんかですね、あまりに素晴らしすぎちゃってですね、もう地球に収まらなくて月にまで行ってるぐらい素晴らしい国になってるはずですわ。正反対じゃないです か。ああいうの見た時に、選挙で勝った負けた言っててですね、まあそれやってるのいいですけども、その日本がどうなるかっていうことと無関係なんじゃないですか、はっきり言って。それに比べたらですね、例えば製造業なんか立派なもんだしね、それからさまざまな産業の中で世界に尊敬されてるものってすごく多いですよね。建築土木だってそれは世界に、まあ、中身は簡単なものがあるんじゃないですか。まあ今少しね衰えちゃったものもありますけども、やっぱりこう、いや細かいところでね、こうまあ勝った負けたを超えてね、やっぱ世界の中であんたいないと困るよっていう業界って日本にたくさんあると思いますけども、政治は全然そうなってないですよね。議会って全然そうなってなくて、やっぱりだからあれ全然ダメだよね。そうするとなんか日本を良くしようと思った時に、いやバッチ屋目指すとですね、今までこう100年の歴史見るとバッチ屋ね、大体ろくなことやってないんだよね。すなわちバッチ屋なんかに行ったって結局戦争負けんだよね。まあだからもっと大きなところでさ、まあそんな連中が戦争とかやってさ、どうせ負けるわけだから、その後再建しなきゃいけないわけでしょ。だから細かいところでね、なんかそんな勝った負けで言ってないで、もっと大きくどうやったらさ日本がうまくいくのかね、考えて行動するっていうのが、まあ賢い人のやり方ということでしょうね。先を見通した人のやり方ということになりますわな。まあ、世界を見てもだんだんみんな分かってきた感じがするんだよね。その流行を追いかけるようなことやってもさ、ね、経済もダメだしね、電気自動車だとか太陽光だとか言って流行を受けるだけじゃ何も生まれないってことみんな分かったわけですね。それからみんなが株買うから、みんなが不動産買うからって言ったら、それあとで全部ねバブル崩壊になるってことも、まあ、特に欧米人は中国人もそうだな、今身に染みて感じちゃってるわけですよね。抜き差しならないことになっちゃってて、ですからその今月儲かったこんなに利益出たなんて喜んでたらですね、最後に大損食らってね、人生も仕事もなくなっちゃったみたいなところ、それが戦闘に勝って戦争に負ける、経済的にそういうことですよね。まあ身に染みちゃってるんじゃないかと思うんですね。やっぱりなんていうか、こう勉強しないってことは情けないことですね。まあ世界のディープステートの連中は世界の人間を家畜にしてね、だから勉強しないで家畜で反応だけするようにすればありがたいと思ってやってたわけでしょ。それがいわゆる新世界秩序ですよね。ニューワールドオーダーってやつで、でもそれはもう崩壊したわけですね。プーチンとトランプでぶっ壊したわけですよね。そうするともうやっぱりそのおとなしい家畜として生きていくっていう道はもうないわけですよ。体制に対しておとなしい家畜でありますから、どうぞですねご容赦いただきまして飯食わしてくださいよと、文句言いませんのでっていうことはできないわけですね。もうそういう道はないわけです。その一人一人ね、野生の生き物として野生の中で生きる力を持っていかないとこの先ダメですね。だからそのくだらないルールだとかですね、くだらないなんかさ流行にね、いいだ悪いだ言ってんじゃなくて、根本的に何をすればいいのか、何を考えて何をすればいいのかっていうところからやっぱり見直して、将来どうなっていたいのかっていうことですよね。数年後にどうなっていたいのか、それに向けてどんな道があるのか、まあ、それは過去の歴史を表明解くとよくわかりますから、まあ、とにかく歴史がわからないとなかなかこういう時って答えがないんだよね。今のノウハウじゃなくて、やっぱり歴史の中のノウハウなんですよ、こういうのはね。そういうのを勉強していただくとわかるし、でやっぱりなんていうかな、その自然にこうそうやって謙虚に生きていくとですね、天も味方してくれるんですよね。安易に生きてると天は味方してくれないけど、まあ厳しく生きてると天は結局味方してくれるんですね。その謙虚さまで身につけるようになったら、まあ大体大丈夫なんじゃないですか。はい、謙虚さが身についたら大丈夫で、ですからまあ戦争に勝つ方っていうのは見てると最初から こうやっぱり勝つべくして勝ってますよね。負ける方は最初から気負っちゃってて、目の前の戦闘のことになんかもう全力集中になっちゃってます。全体が見えなくなってますよね。国民もそうですよね、まあ、今回のウクライナとか見てても本当によくわかりますね。まあそんなこともありまして、世界も次々とも決着がついてくると。だからまあシオニストを最後地獄に落とすとですね、大体これで一応世界の、大掃除も完了ですのでね、まあ目の前に迫ったかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、戦闘に勝って戦争に負けるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。